2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、というわけで、居酒屋配信2週目ということですけど、
花粉症シリーズね。
そうですね、
みんな鼻声、
はい、代表監督とワールドカップについてみたいなことですけどね。
もうね、これ今に後編流れる頃はちょうど A マッチですよ、はい、代表の。
ああそうか、
うん、ラスト
そうか、
最後のワールドカップ前最後のもう2試合、
ね、もうそんな時期になっちゃうんだ。
強化試合
もうちょっともう A 段があるんですけど、うん、もう晴れるやめてミドルピッチでいいんじゃない？で広島とあの浦和から選ぶ、ね、札幌からね J キフ
ラキ
ね聞かさせて、いいんじゃない？はっきりしてんじゃん。
分かってる戦術のやつだけを呼ぶ。
そうですそうです。
鹿島からブーイングが出るね。
ああそうなるよね。トップだけ金崎でいいですか？それだけでいいです。あでもあれでしょ、コオロギだったらなんか大丈夫でしょ？
うん、ハイボール。
鹿島食あるでしょ。
鹿島の匂い、いや宮崎県民は喜んでるね。
コオロギさ、鹿島食あるでしょ。
先週の続きでちょっと言いかけだったのが、はいはい、その分かりづらい見えづらい方針っていうのは、はい、やっぱり、まあ、あそこの J フェアハウスのね、はい、お茶の水の総本山のね、やっぱ密室なんですよね、基本的に代表に関してはね。僕ら下々のとこまで本当に明快なこういうことだよって聞いたこと多分ないでしょ。メディアの人もしかしたら取材してるのかもしれないけど、それがじゃあ本当に出たことあって、その発表されたことあるかって、あるようでない。だってアギーレから、アギーレだって謎のまんまですよ。ふわっと来てふわっと消えてるんですよ。あれアギーレ決めた人とハレル決めた人、別々の人ですからね。だからつまり串出し部分に一貫したなんか5年間6年間あるわけじゃないし、
そうなんだよね。
まあ岡田さんの時だってね、途中でだからまあ星野さんがね急病だったから、それはまあしょうがないというかね、緊急的にですけど、あるようでないな。
そう、前もよく言ってたけど、まあ、鹿島の話ちょっと戻っちゃったけど、鹿島442でブラジルで通して、で決してさ、あのサッカーってさ、今のモダンサッカーじゃないんだよ、鹿島のサッカーって。新しいなっていう感じは全然しない、はい、どっちかというとクラシカルなサッカー、ね、もう伝統的なサッカーなんだよね。でも相手もそれをやるって分かってきてるけど、成熟度が違うからやられないっていうところも
ある。究極の中心蔵なんです
よ。そうそう、究極の中心蔵なんだよ。だから日本代表なんかはもうシュートを30本打たれるのはしょうがねえと、うん、もうそれはもう日本の美学なんだと。
なるほど。
それは鬼のように止めながら止めながらイライラしてる、
川島、
その相手を、うん、なんかあざ笑うかのようなフリーキックを刺して逃げ切るみたいなやつを、こう日本人的に美学だってまだ思ってないんだよね。
JBH3 歳の時からフリーキックだけ練習する子をねもう地下牢に閉じ込めて、
そうそうそう、
ね、おやつもらえないと、サイドネットで3本決めなきゃおやつもらえないと、そういう子
習慣ついてるね。
もう1000人からスタートして、18歳の時3人残ってればいいっていうね。
なんかやっぱそういうところをこう、なんかこう日本人として美学としてサッカー持ってないから、うん、そこが僕はやっぱりこう日本代表の弱さだったりするのかなっていうふうに思うんですよ。で、まだ野球の話とちょっとね、あるん、ちょっとサッカーファンからすると野球ピンとこないのかもしれないけれど、はい、日本って日本のジャイアンツにいた川井選手っていうのは世界の ギダのワールド記録を持ってる。
なるほど。
ギネス。あ、
バントね。
バントの。
はいはいはい。
だから
犠牲バントね。
犠牲バント。それはアメリカの歴史においてもバントをするという
文化があんまない。
文化があんまりないんだけど、うん、日本人って河合をはじめとするバントの文化があるわけだから。
宮本さんとかね。ヤクルトね。
そうそうそう。でここで。バンと失敗するやつはいらねえみたいなのを日本サッカー、あの野球では
2番打者ですよね。
そうそう、2番打者はここでバントをへぐってたらお前2番打者の意味ねえだろっていうのがこうしっかりと固定観念としてあるわけ。
成熟してるよね、見る方もそれで良さしてんだからね。
そう、あの
渋いね、日本人のスポーツファンってね。そう考えたら
一塁に、うん、あの塁が溜まったって分かった瞬間に球場のファンも全員思う、次はバント、
次はバント、
なんか一三塁でしょみたいな。もうそれがプレすごい文化で入って
る。プレミアリーグのサッカーファンぐらい我々は本当は成熟してるんですね、野球においてはね。
そうそう、
うん、で J リーグってそんなことしたら日本人ファンわーって言うもんね。
そう、
でそんなことが何に当たるか分かんないけど、
野球を全く見たことがない人間からすると、はい、なんでここでバントしてるの、ギダしてんのっていうふうに言うんですよ。
そうね、そうね、
うちの、いるでしょう、あのクレオパトラなんか野球音痴なの、え、なんでわざわざアウトになりに行くのっていう、
ね、なんで捨てるのみたいなね。
そう、進塁して次の打者がワンヒットでも1点変えるように進塁するんだよって、これも野球の定石だからって俺が言ったら、クレオパトラがメキシコとプレオトリコやってなかったよって言われて
WBC での
話、 WBC の話なんだけど、ああそうか、メキシコはここで送らないんだなっていうふうに思った、ね、
そう、だから国のスタイルがさ、
そう
スポーツの戦術戦い方で割とはっきりしてるっていうのは野球は分かりやすいかも。
逆にメキシコ人から見ると、え、ここでお前何バントしてんだよっていう。
そうそう、いくら日本の、ね、野球がさ、ワールドベースボールクラシックでアメリカに勝って優勝したのなんだね、あったとしてもさ、絶対キューバもメキシコも日本の野球真似しないからね。
しないよ、
バントして、
だって俺はウェイトトレーニングをホームラン打つためにやってきたんだって。
そう、
や
つまり各国のもう この競技はこう戦うんだが割と
バカだね、肉ばっか
食ってるやつはね、魚も食わんだからね。
これサッカーが、まあ日本のサッカーがでもいいしけど、世界中の各国の特徴がもっとはっきり出てれば、つまりスペイン代表やドイツに勝つにはこれだぜっていうのを、例えばスロベニアやいろんなものが見せてくれてるのに、日本はどこに行きたいのみたいな。
あれですよ、もう後半60分過ぎたらもう神風ダイブですよ。
神風ダイブ、
もうフォワードガンガン突っ込んで、もうペナルティーエリアの中でダイブダイブ
ダイブダイブダイブ、
もうシミュレーションの対象はもう OK、 その中で6人こけて1人 PK 取れれば行ってんだよ。神風ダイブです
。そうそう、
神風ダイブ
ナムさん言
う
て、
そう、だからなんかやっぱそこの分かりづらさがね、サッカーの、日本のサッカーの方針って、強化方針って見えてるようで見えねえなっていうのはね、
これ
が
器用だしね、
これがその成熟さを生まないんだと思うんですよ。ファンの味方の成熟も生まないけど、指導者とか、あ、組織、協会とか組織の成熟も生んでない、
うんうんう
ん、はっきり言うと行き当たりばったり。
そうね、
そっか、ブラジルみたいにとかスペインみたいにみたいにって言ってるじゃダメなのか。
そのね、なんとかみたいにって言ってるのもね、超曖昧なの。
だ
ってぶっちゃけスペインになれないし。ブラジルになれっつったらどうやってネイマール育てるのっつったら本当100年かかるよみたいな。あそこはカカーとか、あのもうジエゴとかボコボコ出てくるわけじゃん。それってブラジルがさ、多分6、70年かけてさやってるから、生産工場があるから、だからいつだって来るし、だからセレソンの代表監督がいる人ってもうそういうの分かってるから、もうセレクションなんですよ。サントスのエースはどっちにしろバルサかレアル行くんだし、もうこいつを中心にチーム作る、世界中に散らばってても構わないと、もう3日あればパッてできると。それは何でか、国内の下請け工場は日頃からせっせとそのセレソンが勝つためにはこういうタイプをどんどん育てるぞってやってて、でヨーロッパに売り返して、でも日本ってどっちなのみたいな。いや、ブラジルとかスペインとかドイツ目指すんだったらもっとちゃんとやらないとどうせなんないし、なんだったら別にスロベニアみたいなスタイルでいいんじゃねえのみたいな。それこそ昔のオラン、あのアヤックスでもいいし、
あれがまさにそうだよね。 J リーグできた時にあれがもう死屈だなって今思えば思うんですけど、ベルディはブラジル、
そう
マリノスはアルゼンチン、その箱庭を作ろうとするんです
ね。そうそうそう、
ね、箱庭に世界を作ろうとするんだよ。だからチームもしっかり、
そうか、
戦 そ負けたからな。
そうなの。
誇り持ってねえんだよな。
いやでもそれだから、あの
サムライブルー
日本は違うんですよ。違う競技だとできてんですよ。
ああそうか、そうなるほど。
サッカーができてない
って、後発だっていう何かがあるか。
違う、あのね、高望みしてんだと思う。
なるほど。
頑張ればスペイン慣れちゃうんじゃないのみたいなことをお茶の水の中の人が思ってて、それをそんなことありませんよっていう、その開かれた議論が行われてないんだと思う。
それはね、やっぱね、あのちょっとあのずれるかもしれないけど、カーリング見てて思った。
カーリング見てて思った。
カーリングって日本のカーリングのスタイルと、その全然違うの。イングランドの。
本当ですか。俺あんま競技したいはっきり
見てない。違うんだよ。
全然違うの。
もうね、やっぱイングランドとかのカーリングイケイケなの。ガンガン弾き飛ばそうとするんだけど、日本のそのカーリングは邪魔をするところに、邪魔をするところに、嫌なところに、あの置いていって、相手がイケイケができないように、秘密に自分のやりたいところをやって、嫌な嫌なところでやって、最後にミスを誘うみたいな感じが炸裂してるから、あのメダルを取れるんですよ。
やっぱり日本人が勝つ弱者の標本。
そう、ああいうの方が日本人のメンタリティっぽくていいような気がする。しっくりくる。
この間の冬のオリンピックのやっぱカーリング、私も結構見たんですよ。あ、男子も女子も。でやっぱりさっきのクレオパトラの話って、あのこれ本当象徴してるのは、ルールが分かんないと、あの赤と黄色のストーンが置かれるじゃない、うん、え、なんでわざと自分のストーンが外に出ちゃうような打ち方するのって、うん、そのどうやって勝つかがルールも、あの戦い方も分かんないけど、やっぱ謎だらけじゃないですか、はいはいはい、カーリングって多分今日本人一番分からなかったスポーツだと思うね。でも最後の9エンド10エンドでこう置くから、だから最初の3エンドってあんな外側にわざと置いてたのとか、それリテラシーは、まあ、ある程度2週間でついた人もいるかもしれないけど、これサッカーの戦術も同じで、いや、なんであんな引いて守ってんのとか、なんで今 0-1 で負けてんのに全然攻めないのとか、そういうリテラシーが全くない人か、このサッカーのリテラシーが身についてない人が結構まだ多いと思うんですよ。なんで攻めないんだと、守んなと。だから監督をクビにしろとか、もうトンチンカンな外野の声がいっぱい巻き起こってて、
いやでもあれよ、ハーフナー入れてんのに掘り込まねえとか
でもそれにはきっと結果が出てないんだったらそれダメですよ。
掘り込む振りがあるから下がいける
んだよね。そうそう、だからそれ結果が出てないんだったらダメだけど、
巨乳ちらつかしといてテクニックで勝
負する。そうそうそう、そういうことです。つまりそうやって国各国の戦い方の特徴っていうのを導き出そうと思って、育成のコーチ監督たちはみんな日々頑張ってるわけですけど、生かされてねえなーみたいな。日本のサッカーの頂点である代表って、いや、結局さっき言ったそんなどっちで、ファンもさっきも分かってない。10人で1人退場になったらどういう戦い方するのが100点満点で、勝ち点1取ることの大事さは何なのかとか、今更ながら25年経ってもあんまりみんな分かってないんじゃないかみたいな。だから議論がすごいなんかね、
なるほどね、
空虚な、あのメディアの報道も含めてね、
スタンダードが外にあるっていうのがね、野球って上手に日本のものにしたじゃないですか、うん、野球って日本でできたんじゃないのぐらい思ってる人もいるぐらいのね、あれなんか分かんないですけど、それ戦前だからじゃないの。
もちろん
ね、
戦前からあって、
その日本が一番だって思う日、その国だと信じる国時にバッて作っちゃった
と。もともとその一度国際交流があんまりなくて、うん、その日米とか世界大会とかがあんまりなくて、日本の野球っていうものを成熟させる期間が多分戦中戦前戦後まであって、それで例えばその日本人の地形の強さで言えば、その外国から来たピッチャーの方が全然早かったりとかするんだけど、そのピッチャーなんてそんなにその勝てなかったりとかするという、日本式のその野球がこう、
ね、日本式の外人の助っ人が来たって活躍できないような J リーグにすべきなんですよね。だから
そうそうそう、
要はね、だからサムライブルー、よく考えてください、サムライブルーってアルファベットで書いてしまってることの情けなさね、外に向けて。サムライって言うてるのにブルーやらへんかなと。
サムライ青、
青
ローマ字と英語の組み合わせね謎
そう、もうあれももう
で背中ももう漢字にしようもう香川
香川
え、サムライブルーももう地青サムライ青
ローマ字禁止
もうキリンもキリン
一撃必殺とかでもいいですよね
絶対そっちの方がいいよ
本当だね
あと、今話してて思ったのは日本人らしさアスリートの特徴って何だって時にやっぱサッカーでもちゃんとやれてるのはむしろ女子サッカーだなと思うんですよ、うん、つまり、はい、イングランドの女子ブラジルの女子もそれはスピードパワー足の長さ、ありとある意味でアメリカも全てドイツも上回ってたじゃん。じゃあ日本人の女子のサッカーの良さって何だって言ったら細かい技術だし、だから世界中の女子の指導者が認めるのは日本の女子サッカーは本当に美しいと、まあ形容詞でバルセロナのようだって言った人みた
いな。悔しいねでもそれね、悔しいねバルセロナのようだって言われるね
そうそう、
例えの文脈で言うとね、
つまりこれが今後ね美しいサッカーやった場合は日本の女子のサッカーのようだみたいな形容詞がついたらさ、すごいことなんだけど、ただ何が言いたかというと、じゃあアメリカのフォワードがいてイングランドの左サイドバックにすごい足の速い選手なんですけど、彼女たちにどうやってボールを取らせないか、自分たちのペースでやるか、ちょこちょこちょこちょこ動きながらやるか、だから日頃からその女子のサッカーチーム、クラブチームの育て方はもうそれを想定して練習してるわけですよね、はいはい、それでセレクションでバーッとじゃあベレーザだなんだって選んで、はい、同じサッカーをずっとやろうって。
なるほど、
できてるんですよ。つまり女子のサッカーはできてて、なぜ男子はブレてんだろうっていう感じで、あまり明確じゃないんだろう、これが疑問だって。
サッカーという種目は体格差がものを言うみたいな、まだその神話があるわけでね。
だから日本人だからダメっていうくくり方の話はもう古いと思う、ね、
もうじゃなかったらブラジル人を全部引っ込めて帰化させてブラジル式でやるとかね
つまり潔さ
名前だけ日本式でお願いしますよ
クリージャンみたいな、もうシリージャンみたいなやつがこういう感じでこう割り切っちゃう、日本人のなんか割り切りさが欲しいよね。
だってそうじゃなきゃ何のために今そのワールドカップはワールドカップ代表は代表、じゃあ何のために国内リーグであるんだっていう位置づけも不確かです、ね、93年頃ははっきりしてましたよ。日本代表がワールドカップ行くために J リーグの全選手がほとんど日本代表強化のためにリーグ戦やってたんですよ、うん、でも今そうじゃないよね。
今もアジアにプレミアリーグを作ろうみたいな感じですもんね。
なんか
タイ人をいっぱい取って、うん、放送権利を取ろうね。
日本の国内
プロ、それも楽しいですけどね。
いやだからそれはそれで楽しいから、うん、じゃあそういう方針として言えばいいのに言わないじゃないですか、うん、いや日本代表のためにじゃあ J リーグは何ができてるのって
言
うと、
逆によ、
だって優秀なやつはどんどんヨーロッパに行くってなっちゃってるし、国内組だけで合宿してないし、
逆にタイの代表クラスがみんな J リーグでプレーしてて、で日本 その代表のシステムだったり、日本の流行りのトレンドのシステムだったりがタイにでやっていくような感じであれば、うんうん、あそこのクラブは日本式でやってんだよねっていう、
アジアのサッカーっていうなんかができていくと面白いですよね。
そうそうそう、あのうんこ守りはね
で間違ってどっかさ何十年後かにベトナムかなんかがワールドカップベスト8とかさ、そういうのは面白い
ですよね。そう、つまりアジアの、うん、東南アジアやそういう今交流してるような日本 J リーグと交流してるところのアジアのサッカーの底上げには十分貢献してると僕も思うんですよ、 J リーグは。これは別に何のもう基地のつけようかな、文句もない、はい、だから結局代表は何のためにあって、国内リーグは何のためにあるのかは4年経ってんですけども、4年前も同じ話してるんですけど、
ね、
相変わらずだなみたいな何それ。
いやでも
満州から50
万もうちょっと遠いけど、はい、これはもう本当にプレーム覚悟で言うけど、仮に大東亜帝国みたいなのがこう仮に成立してたとしたら、もっとこう中国とか韓国とか
リーグがあったらダービーが盛り上がって
る、そういうそのいろんな
大東亜共栄圏の話ね、
憎しみあったとしても、台湾のもの、そういうものっていうのがもっとこうミックスしてた文化にはちょっとこうヨーロッパに近い感じ。
ああ確かに、
そうそう、だから地政学的にだって枠組みが広がるんだったら、例えるとバスク地方がありヨーロッパにもね、ゲルマン民族がありで、
サッカー向きの文化だったかも、
かもしれないね。
ああそっか、なるほどね。
どうですかね、
だからそれぞれこうなんかこう鎖国みたいになってるからさ、
そうですね、
そこがこうあんまりほらヨーロッパのようにクロスしたりしないじゃない、
そうですね、
うん、だからそこがちょっとやっぱりそのまあこれも語弊を誤解を招くようだけれども、戦争で負けたことによってそれぞれがあのそれぞれの
文
化受け身になっちゃったから、
そうか
クロスする文化にはなってないところは
こっからでも面白いですね、交通費もどんどん安くなってって、
そうですね、
ね、移動もできるようになってみんな豊かになってって、サッカーも面白くなっていくんですねきっとね、
だから僕あのヨーロッパにいた時に思ったのは、僕のおじいちゃんはドイツ人で僕のお母さんはオランダ人でっていうのがもう本当にこういっぱい、
そうだよね、
いろんなところにいる、
鹿児島と北海道ぐらいのニュアンスだもんね、
そうそうそう、
実際距離で言ったらうちは遠いですからね、
そうそうそう、うん、でうちのじいちゃん鹿児島弁でなまってんだけどさみたいな、そういう
知ってます、日本ってでかいの知ってます、地図で見るとちっちゃいでしょ、あれ地図の真ん中にあるからなんですよ、あれ北に持ってくとこんぐらいですよ、うん、知らないでしょ、うん、
国土面積が、
国土面積が、うん、
メルカトール地方にするとってこと、
要は日本ってめっちゃちっちゃいし、ヨーロッパにはめたら5万ぐらいだと思うでしょ、ヨーロッパ全土に当たるぐらいですよ、日本って北に持ってくと、
そうそう、あのベルギー、オランダ、
そう
フランスあたりまで
全部グワッていくんですよ、でかいんですよ、日本って、
なるほど、
そう、
あの南北にもね、
俺それ知った時なんかちょっと価値観変わったもんね、マニュアルが行動してくれんかったんだそういうアプリがあるのにちょっと見てみてください、本当ロシア持ってくと、ロシアってでかくないですよ、別にでかいよ、でかいけど日本4つぐらいですよ、北だから広がってるわけですよね、
そう、しかも ね、ロシアってね、人が住んでる地域はね、
そうそうそう、あの
ギュッて狭いからね、
あ、まあ、
日本と変わんないみたいな、
思ってるほどでかくないですよね、
そうそうそうそう、
ビビることないです
よね、
カナダそのでかくないですよ、
でかくない、じゃあ栃木だってめっちゃ大きいよね、
栃木でかいっすよ、
じゃあそろそろちょっとお便り読まない、
じゃあ代表はね注目しましょうね、5月と6月までね、
永遠のテーマですね、
じゃあここから、うん、先週ちょっとお休みしちゃいましたけど、
みんなで文句言えるっていうのが代表の良さでもあるじゃん、
そうだ
ね、みんなに関係あるチーム、
KFG のお便りコーナー、はい、相談苦情連絡事項何でも構いません、
はい、
どうしよう君送ってくださいと、早速ね、
あら、ありがたい、
いろいろ来てまして、
ありがとうございます、
とりあえずじゃあ三部長から紹介しましょうね、はい、相当に相談ですっていうのがあって、うん、ポッドキャストネームファイト日発さん、
ファイト日発さん、はい、
なんかお便り風で来てますよ、はい、赤いおじさん、白いおじさん、ちょびひげパーマさん、こんばんは、
こんばんは、
最近更新が遅いポッドキャストの配信を今かと待ちわびながら毎回楽しく聞かせていただいています
それはライト君のせいだ、
いろいろあんだよ
最近のポッドキャストで質問を受け付けているということなので連絡しました、うん、さあここからですよ、我らが総統閣下に質問ですと、総統の出身地である宮崎のサッカークラブを応援することは、まあ、これホンダロックの方ですね、ある意味で自然な流れだと思いますが、もし宮崎に J クラブがあった場合、下部組織から盛り上げよう、この下部組織っていうのはつまり4部、5部、3部っていう意味ですよ、下部組織から盛り上げようという今の総統は、ロック総統の考え方は果たして生まれていたんでしょうか、生まれていたんなかった、もしもそもそも、宮崎に J リーグクラブが存在してたら、総統は今のようなロック総統にはなってないんじゃないかと、何度か聞かれた質問かと思いますが、改めてお答えいただけますかという、
あ、仮にも最初に J リーグクラブがあったら、
宮崎にもあったら、
最初は多分宮崎のクラブを応援すると思うんだけど、もともと僕自身があんまりメジャーシーンも面白いと思う人じゃないんですよ、
なるほど、
私自体が、はあ、ジャイアンツだって言ってるとカープって言うし、
あ、なるほど、
ね、赤レンジャーだって言ってるのにミドレンジャーっていう風に行く、どっちかというと逆張りの精神を
持っていうことははしょるけど、宮崎に J リーグチームがなかったからサッカーに興味持ったんでしょ、
いや違う、
最初はアントラーズ
なの、もともとは別にその宮崎に J リーグがあったないとかじゃなくて、サッカーってどんなもんだろうっていうふうに見に行ったのが鹿島だったから、
でもちょっと話ごめんね、すぐ戻すんですけど、宮崎に住んでた頃って高校サッカーの交渉とかそういうのは見てたの？
見てない、
全然見てない、だからつまりほぼ野球少年ですよね、
そう
で、ちょっと大人になって東京来て、うん、ちょうど J リーグ開幕と重なって鹿島でしょ、
そう、
そこまでは分からない、
で、
どうぞ、
鹿島一旦ちょっと話すぐ戻すんですけど、アリの音あたりを触るか触らないぐらいって気持ちいいよね。で、豊昇高校が
また失礼しますか。よくわかんなかったけど、
いや戻ったよ、今入る、
いい戻った、
戻った戻った。
で、僕はその
うん、まあジャイアンツじゃなくてカープだし、
ジャブで鹿島アントラーズって、うん、ジャイアンツじゃん、どっちかっていうと、うん、どっちかっていうとジャイアンツじゃん、うん、でその中でも、まあ、例えば観戦を楽しむっていう意味においては僕何の不満もなかったの、うん、だってコールリーダー、まあ、例えばサポーターで言えばコールリーダーとかさせてもらえるところにもいたし、はいはい、そのチケットが入らないとかいうことも、はい、当時なかなか入手困難だったチケットも困ったこと経験もなかったから、
居心地は良かった
ね、居心地は良かったから。でも俺ここじゃねえなって、やっぱりどっか自分でアンチ思考というか、なんか面白いものをどっか探しに行くんだよね。で例えば FC 東京見に行ったり、大塚製薬の実業団見に行ったりすると、あ、こっちも面白いなって、やっぱりそういうインディーズの方にこう面白さを見に、
やっぱあの選び放題のロックスターって多いらしいんですよ、やっぱり。の趣味が多いらしいですよ。だから全然関係ない話ですよ、今の。今の話何の関係もないですよ、今ちょっと余談ですけど。
だから僕も、だから今、地元のホンダロック FC っていうのを応援してるのはスカッククラブだとは思ってるんですが。
あ、偶然話が繋がったんですね、今。
そうそうそう、偶然。
相当の発想ですよ。
パスもらったんだけど。はい、やっぱり、例えばですけど、豊昇とか日昇とかをすごく応援したりとか、その土地のサッカー文化の面白さみたいな方に僕は多分行ってたんじゃないかなっていうふうには思いますね。
じゃあ、90年代に J クラブが宮崎にあったとしても、うん、九州リーグの方のサッカーに興味を持ってたんじゃないかな、
ないかなっていうふうには思います。でもそういう視線って意外に僕は普通なんだけど、僕の生き方からするとなんかこううがってみるっていう、このちゃんとしたその今のものに対してアンチテイカウンターをしていくっていう癖が子供の頃からやっぱりあったから、だからそういうそのなんていうのかな、まあそれはもう好きも嫌いもあるかもしれないけれど、みんながこう言ってるよっていうものに関して一回乗りながらも違う方向もあるよねっていう、この視点を変えるそのフレキシブルさっていうのは僕はKFG の義勇軍には持っててほしいかなっていうふうには思います。
同志諸君たちにね、
そうそう、はい、
巨人好きだったかっていう話ですよね。好きでした。
好きとか嫌いじゃなくて巨人しかなかったので。
あ、東京までだったのね。
東京なんで、 あと我が家の家計家訓的にも
呼
び売りだったので。
そうだね。
あ、そっかそっ か、お仕事がそうなんですね。
うちの父が全部読売なんで、
もう北関東に生まれ、やっぱ巨人文化ですよね。おじいちゃんめっちゃ巨人が好き、そりゃそうですよね、うん、でもその下に生まれた長男であるうちの親父はおじいちゃんが巨人ばっか見るから大っ嫌いだったんです、巨人。
なるほど。
僕それを見て育って、でもおじいちゃんがチャンネル権持ってるのでドラえもんが見れないから野球が嫌いだったんです。
なるほど。
でちょっとカウンター気味はありますよね、それはね。
そうそう、だからそれはその子供の幼少期の頃に培ったものではあるかもしれないけれど、ただやっぱり迎合するだけじゃなくて、迎合もいいし、アンチもいいんだけど、どっちかを自分で選択できるその目線は持ってほしいかなっていう、両方の視点で見てやっぱり俺迎合だなっていう。
ジャイアンツも私はね、実は逆張りっていうか傾向はもう小学校の高学年ぐらいあったのは、あまりにも家中が読売巨人軍一色なわけですよ、
うん、
それこそなんか、
そうか、
ベスト10見たいのに親父がいると絶対巨人戦で勝つこと
なんて、
もういいよみたいなのあるじゃない。だから割と野球は僕阪神の方が好きだったっていう。バースとか大好きみたいな。
バースちょうど85年の頃はね。
あの頃は
もうジャンスが
全然好きでもない。
ファミスタの86、87の頃なんかもうタイタンズがすごいね。真由美がいきなりホームランを
打った。なんかその王者とか名手みたいなのの、そうじゃない側に肩入れしたくなる。ハンガンビーキ。
そうですね、
確かに。だからやっぱりトイレ行った、うん、デストラーデとか大好きみたいな。
デストラーデ
当時のライオンとか、ね、ライオンズを倒すんだったらライオンズしかねみたいな。
ああ清原のこともありまし
たね。土地柄で言うとそのどっちかというとヤクルトの方がいいなとか。
ああそっか、
ありましたよやっぱ。
ああだからサッカーファンに行く素養にあるのかもわからないですね。
で時代が変わって、つまり今言ってた時代は80年代ぐらいだから、うん、もうメディアも発達してないから、うん、地方もだからもう全国みんなジャイアンツで飯食ってるみたいなあったじゃない、テレビ局。
あなんですよね。
でも今や細分化されて一種タコツボ化してるし、はい、自分が見たいスポーツを自分が直接契約して、見ようだから、
それこそもうチャンネル争いなんかもないわけだもん。
だからもうジャイアンツでさえ1コンテンツになっちゃってて、ね、ジャイアンツ見たい人だけがあの日テレジータス見ますみたいなね。時代に早10年以上経ってるから、はい、今の社会は全然もっとこうそういうのないと思うんですよね。あの日本全国を日本を代表する国民的チーム
の視聴率がね、もうその最大のもんで、うん、みんなで見るものなんかもうないもんね。
そうだからみんなそれぞれがカウンターパンチになっていくんですよ。カウンターカルチャーになってるはずなんですよスポーツ。だから相当が言うように、まあ、ジャイアンツだったらカープがいいとか、サッカーもまあ、みんなはみんなというかあの多くは大多数が J1 が見たい。でもそこのカウンターアタックで
カウンターを求めてる若者もいっぱいあると思う。これからまだサッカーを見てない。
そうなんそうなん、
そういう人が応援して入ってきやすいチームから、例えばほら民主党のチームとかさ、自民党寄りのチームとかね、そういうことにきっかけを求めるわけで、宗教のどこどこのチームとか、うん、どういう民族のチームとか、今それがないから、理系のやつのチームとかキャラ付けとしてね、これからコアチームは
いいと思う。
ニートのやつが多くサポーターにいるチームとか
でね、なんかね、最近のそのそのなんかこう分かんない、多様化なのか、うん、その大樹の影なのか、多様化の資質を持ってるくせになんか割とこう寄っちゃうというか、大衆がこう集団化しちゃうというか、バーってそっちにこう本当にそっちを持ってないから。
そうね、うん、多様化してるから意見が多様化してんだけど、うん、ヒステリックな時だけ一つになるみたいな、そうそうそう、しょうもなさね。
そう、あそれはねすごくあの危機意識というか、うん、そういうのも自分のチームはこういうチームだねって早く発見した方がすごく面白かったりとかするから、そのさっき言ったそのお便りの人に、うん、その例えばあの弱いチームがあったりだとか、そういうのを見てもあ弱えなとか、いやいうところからやっぱり興味持ってもらえると、うん、そういったそのメジャーシーンじゃないチームをあの応援するきっかけとしてはいいかもしれないな。僕ホンダ 6SC を応援してきたのの理由は田舎くせえな、ダセえなっていうところなん、洗練されてねえなっていうところの面白さ、そこがなんかやっぱり今まで、まあ、本当
その価値観こそがなかったし、僕もうちのあれのとこですもんね、やっぱりね。
いや、面白い。鹿島のサッカー
に見てたら何でも面白いんだなって思うんですよね、うん、サブカルチャーとしてサッカー見た人いないんでしょう。
まあね、この10年間ぐらいの文化でしょうね。
な、浦和になりたい、
うん、みんな
それがスタンダードにちょっとなってきてるじゃないですか、ちょっとある種 ね。だから相当がテンション落ちていくわけですよ。もう俺にやることねとか言うわけですよ。いてみんなそ理解し始めちゃったから、新たなガソリンがもうないんですよ。この人もう置いちゃって、
さすがに10年経ったら
認められちゃって、誰ですかサッカー本大賞とか
あげたの。前のチアちゃんは熱かったよ。すぐ J1 J2 サポーターに噛みついてたから、
巻きをください、お便りで巻きをください。
じゃということで お便り、はい、今週のお便りはここまで、ね、
これだけ。
まだいっぱいありますけどね。もう
しおちゃんびっくりしないでください。もう34分、
毎週これからちゃんとやっていくんで、どうしようか。ぜひお便りを、
そう、ちおちゃんに、もうちおちゃんを熱く燃えさせる巻きをちょうだい、炭をちょうだい、ガソリンをちょうだい、
ちょうだい。
ちょっと話変わるんだけど、
6分ですからね、
昨日、JFL の開幕戦を見に行った
の、はい、武蔵野対八戸、
武蔵野対八戸、はい、で隣で、あのヴェルディ対山が
やってました、ね、
やってた。
アジスタでヴェルディ山が、うん、アジスタ西
で、いいね、
JFL の武蔵野大学
同時刻
で1時間ずれてた。
おいいね、後半だけ
見る1時間ずれてたで、後半だけどっちか見るチャンスがあるわけですよ。あ、例えば前半だけ
どっちが先に終わるの、
最後に終わるのはあのベルディ対ヤマトが最後に終わる。で、JFL の方が先にキックオフが始まってるから
1時3時だからね。
そうそう、はい、前半だけ JFL 見て後半 J2 を見ることもできるし、JFL を90分見て後半だけ
アジスタ行く
アジスタ行くっていう方法も考えできたんだけど、
物理的に
超可能、物理的に可能なの、アジスタ歩いて2、3分の距離とか、
それ毎週やろうよ、アジスタ大回転という企画
ね。アジスタ大回転、いいネーミング、ね、いいネーミング、
花びら大回転みたいなあの共通パスにしちゃってさ、
アジスタ大回転だったみたいよ、うん、だってあのアミノバイタルでは大学のがアメリカンフットボールやってて、
うん、あそこね、新しい調布のねアリーナ体育館オープンしたんですよ。
そこで
ね、新しいあのあれだね、
塩田区のあそこ
みたいな、
武蔵野スポーツの森公園一帯が今いろんな施設を
新国立みたいになってんだ。
そう、でアメフトファンはやっぱり見たいから大学のアメフトでも見るんだろうね。外国人がすげえ来てて、
あ、見に、
そうアメフト見たいから、だからあの Y ナンバー、横田の Y ナンバーがいっぱい来てて、
基地の米軍
で、あの
日本の大学のアメフト見に来るの、
黒い系の人とか、その多分基地系の人が多いんだけど、そういった人とか
日大とかそういう試合を見に来てるの、
多分法政って書いてあった、多分ちょっとごめん間違ってたの申し訳ないけど、多分アメフトはやってたの確か、で、アジスタでサッカーやってて、多分アリーナでバスケやってたと思うんだよね。
やってましたよ、
ね、確か。それでアジスタで、あ、西で JFL4 部やってて、もう本当それこそ大回転、
もうその日のね限定ととかなんか作っちゃうね
とかさ、周遊券があってもいいぐらい、
いいよね、
はしごね、最初からね、はしご
そうですね、確かに。
それで、まあ、結局僕はあの90分4部見てお腹いっぱいになっちゃって、2部の山形対あのベルディなんてもう、もういいかなとかって思っちゃって、結局八戸なんてあのもう今年こそ昇格必至なんで、もうスタジアムもできてるし、お客さんの、 あのお客さんの動員があれば、成績と動員が伴えば上がれるっていう風にちゃんとやっと整ったから、全部必至だから、アウェーにもお客さん4部なのにお客さん150人200人ぐらい
すごいね、
すごいすごい、
ティガーさんだ、
ティガーさんなんで、ティガーさんとプロレスしたぐらいに
マスク剥ぎました、
マスク、お礼のマスク剥がされそうになっちゃったでも、そういうその4区のサッカーを、
ね、いろんなリーグを超えた、なんかね、いいですね、
なんかあのすごくあの4区のサッカーでもちゃんとそのやってるサッカーが、はい、あ、本当にね、ラインディフェンスでもう最後後半7、8人で守ってるの
よ。
もう全然あの得点の匂いがしないの、あの武蔵野側は、うん、もう八戸は1点先制してるから、もうずっとドン引きなの、
引きこもって、
はい、引きこもってる感じなの。でもそれを何度も何度もこじ開けようとしてる武蔵野が PK 拾ったんだけど、 PK を失敗して、で結局 1-0 で八戸が勝っちゃったんだけど、やっぱね、目標を明確に持ってるチーム、あ、うちのチームってこうなんだよっていうのが分かると、あの負けた武蔵野側も、あそこまで引かれるとしょうがねえよなみたいな、こうちょっとこう、
そうですね、
なんかこう武蔵野のファンは大体目が肥えてるからさ、だっていっぱい ある中で見えてるから、あ、やっぱり東京のファンってそういうその目が肥えてる人たちがやっぱりいるんだなっていうふうに思って、すごくやっぱり東京と田舎の差はすごく感じたね。
カテカテイケイケだけじゃなく
て、うん、ということで、どうしようからのお便りは引き続き、うん、メールか、あ、ツイッターのダイレクトメールでお待ちしますが、はいはい、今度は牛群からのお知らせ、
はい、
来たる4月12日の木曜日、
これは言っとかなきゃ、
いきますよ、はい、4月、どうしよう、よく聞いて、4月、
先週を言わないかんかったね、これね、
そう、4月の12日の木曜日、うん、東京都の山手線の大塚駅っていうところ、
渋い
大塚ドリームシアターという
ですね、新しい味とね、そこ探してたんです、我々は。ダサいでしょ、いいでしょ、名前
いい、ね、
場所は大塚ドリームシアター、
大塚駅徒歩1分
1分
磯丸水産の地下、
地下
前向かいはピンサロ。
なるほど、俺がよく言ったピンサロと大分式ってことだね。
2018年の金賞フットボール自由にね、我々3人が送る作り出す、新イベントですね。イベント名がですね、慶富士新賞地下味と会議。
新しい賞です
三本賞いいか、
決まりました、はい、
初めて聞いたんだけど
今初めて決めますよ。
これはもう三本賞と私が3日前に打ち合わせしても決めてますからもう会場も
すでに多分この放送が流れてる時にはですね、もうチケットの販売は始まってます。もう先週から始まってます。
そうなんだ、
相当は今日初めて聞いた。
これはね、相当あの月1ぐらいでやっていきたいなと。
ああ、
収録の1回はもうそこでいいんじゃないかなと
思って。あ、いいね、
そこで飲みながらどうしようかと。もう舞台も上も下もないと、
は
い、いうぐらい。
だからこれがその慶富士新賞地下鉄会議の第1回目なんでね、4月12日がね、我々3人もこれから中身は当然連動を上げてきますが、
そうでしょう、俺が初めて聞いたんだよ。
会議だって言ってんだから別に賞じゃないからね。
そうそうそう。で、
下のみんなで喋ればいい。
木曜日の19時、夜7時にオープンして19時半からスタートですと。で、今絶賛前売り券発売中です、うん、前売り券が2000円でございます、うん、でワンドリンク、プラス500円が当日つきますが、前売りが200円と。で前売りを逃した方は当日券は2200円と。以上、
安い。
こちらからの手藤からのお知らせでしたと。
ドリンクもあるんで、2杯目以降も、ね、飲みたい人はその場で買ってくれても、それがもうやだ、なんだそれ、なんだそれ、商売かと思う人は缶で持ってきてくれても構わないです。
あ、そうですか。
何缶でも、まあ、それ1缶につき5万8000円いただいて、
そういうシステムね。
そういうシステムですね、
はい、だから間違いますけど、入場チケットが前売り2000円で、当日ワンドリンクの500円は当日の受付の時に前売りの人も払って
ください。じゃあ2500
円で終わったら上の磯丸水産で飲まないかなっていう感じです、みんな。
なるほど、
はい、延長戦はその時のね雰囲気で、はい、磯丸水産で
もピンサロもあるん で横にあすいてその東横インもあったんで、もう止まっちゃうじゃんという
話。なるほど、
はい、
で、
はい、
ということでまだ放送はまだ3月中旬ですから、約3、4週間後の
イベント。いや、 やっぱり我々 KFG の良さ、やっぱライブではないかなということですよね。ライブやり
たいと。
やっぱりその同色の笑顔、いや怒り顔や、
うん、
微笑ですか、
微笑
苦笑いが我々の栄養でございますから。
去年一度もイベントやれてないんですよ、KFG はね。
やってるよう
で
やってないんですよ。
だからもう約1年半ぶり、ね、で最近 KFG 知った人もぜひ来てほしいし、
なるほど、
以前から来てる人もぜひ来てほしいし、まあ、新しい KFG フリークも楽しめるようなイベントにしたいなと。
はい、
でも場所が大塚っていいね。
でしょう、ね、相当喜んでいただけると。
どうしとく、来れば分かる大塚の魅力。
最高です。とにかく場所がいい、しかも近い地、
近い地、久々にピンサロ行きたくなった怪しいピンサロ。
さあもちろん、
はい、
オンワーク通りですよ、相当がノリノリです、
テンション上がって
ということで
以上報告終わりです。
412は楽しみに、どうしよう
か、引き続きどうしようからのお便りも待っております。
もうその時はオープニングから我々ベロンベロンの状態で待
って、それもありです
ということで、
はい、
お送りしたら、くしゃげたしゃが、私はあいつの長と
夫のサボ長である
真のフットボール革命の人のシャロックソートである。
よし、ごめんせよ。
これは革命である。
これもう今日後半ベロベロですからね。